夏目漱石作、ガラス戸のうち、37。私は母の記念のために、ここで何か書いておきたいと思うが、あいにく私の知っている母は、私の頭に大した材料を残していってくれなかった。母の名は、知恵と言った。私は今でもこの知恵という言葉を懐かしいものの一つに数えている。だから私にはそれがただ私の母だけの名前で、決して他の女の名前であってはならないような気がする。幸いに私はまだ母以外の知恵という女に出会ったことがない。母は私の13歳の時に死んだのだけれども、私の今遠くから呼び起こす彼女の現像は、記憶の糸をいくらたどっていってもおばあさんに見える。晩年に生まれた私には、母のみずみずしい姿を覚えている特権がついに与えられずにしまったのである。私の知っている母は、常に大きな眼鏡をかけて仕事をしていた。その眼鏡は鉄縁の古風なもので、玉の大きさが差し渡し2寸以上もあったように思われる。母はそれをかけたまま、少し顎を襟元へ引きつけながら、私をじっと見ることがしばしばあったが、老眼の性質を知らないその頃の私には、それがただ彼女の癖とのみ考えられた。私はこのメガネとともに、いつでも母の背景になっていた一軒の襖を思い出す。古びた張り混ぜのうちに、少子時代、無常迅速云々と書いた石摺なども鮮やかに目に浮かんでくる。夏になると、母は始終、紺無地の炉の片びらを着て、幅の狭い黒ジュスの帯を締めていた。不思議なことに、私の記憶に残っている母の姿は、いつでもこの真夏のなりで頭の中に現れるだけなので、それから紺無地の炉の着物と幅の狭い黒ジュスの帯を取り除くと、後に残るものはただ彼女の顔ばかりになる。母がかつて縁花へ出て兄と碁を打っていた様子などは、彼ら二人を組み合わせた図柄として、私の胸に収めてある唯一の形見なのだが、そこでも彼女はやはり同じ形びらを着て同じ帯を締めて座っているのである。私はついぞ母の里へ連れて行かれた覚えがないので、長い間、母がどこから嫁に来たのか知らずに暮らしていた。自分から求めて聞きたがるような好奇心はさらになかった。それでその点もやはりぼんやり霞んで見えるよりほかに仕方がないのだが、母が四ツ谷大番町で生まれたという話だけは確かに聞いていた。うちは質屋であったらしい。蔵が幾戸前とかあったのだと、かつて人から教えられたようにも思うが、何しろ、その大番町というところを、この年になるまで、いまだに通ったことのない私のことだから、そんな細かな点は、まるで忘れてしまった。たとえ、それが事実であったにせよ、私の今持っている母の形見の中に、蔵屋敷などは、決して現れてこないのである。大方その頃には、もう潰れてしまったのだろう。母が父のところへ嫁に来るまで、御殿奉公をしていたという話もおぼろげに覚えているが、どこの大名の屋敷へ上がって、どのくらい長く勤めていたものか、御殿奉公の性質さえよくわきまえない今の私には、 ただ淡い香りを残して消えた香のようなもので、ほとんど取り留めようのない事実である。しかしそういえば、私は錦絵に描いた御殿女中の羽織っているような派手な総模様の着物をうちの蔵の中で見たことがある。もみうらをつけたその着物の表には、桜だか梅だかが一面に染め出されて、ところどころに金糸や銀糸の縫いも混じっていた。これはおそらく当時の買い取りとかいうものなのだろう。しかし、母がそれを打ちかけた姿は、今想像してもまるで目に浮かばない。私の知っている母は、常に大きな老眼鏡をかけたおばあさんであったから。それのみか、私は、この美しい買い取りが、その後、小貝巻に仕立て直されて、その頃、うちにできた病人の上に乗せられたのを、見たくらいだから。